聖書を読みます。最初に旧約聖書からレビ記第19章17節から18節まで、旧約聖書の192ページです。レビ記第19章17節と18節。心の中で兄弟を憎んではならない。同胞を率直に戒めなさい。そうすれば彼の罪を負うことはない。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。次に新約聖書からマタイによる福音書第22章34節から40節まで、新約聖書の44ページです。マタイによる福音書第22章34節以下。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。祈ります。天地万物の作り主、歴史の誠の導き手でありたもう全能の神よ、皆を賛美いたします。今日私たちをこの平和聖日の礼拝にお招きくださいましたことをあなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか平和の主イエスキリストご自身が今この場に親しく臨んで私たち一同を祝福してくださいますように祈ります。私たちはこの日、特にこの国の将来と世界の平和のために祈ります。明日は広島の、そして今週の木曜日は長崎の原爆記念日にあたります。62年前、歴史上初めてあのように残虐な大量殺戮兵器が使われて無数の人々が命と健康を失い、その恐ろしい影響は今日にまで及んでいます。神様、核兵器は場合によっては使用もしょうがない必要悪ではありません。あなたの御心に反し、自然の摂理にも反する絶対悪であります。このことをすべての日本人が、そしてすべての世界市民が深く心に刻んで、核の廃絶に向けて努力し続けることができますように力をお与えください。先週の参議院選挙において与党が大敗しました。このことも政治に関わる人々がもっと謙虚になるためにあなたがお与えになった教訓のように思われます。どうかあなたの力によって日本の政治を少しでも良い方向に変えてくださいますようにお願いいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に須山先生をはじめ辞める方々があります。どうかあなたがこれらの方々のそばにいつも共にいてくださり、癒しの御手を差し伸べてくださいますように祈ります。お年を召されて 礼拝に出ることが次第に難しくなった方々があります。この人たちを日々あなたがお支えください。心を病む友を慈しんでください。今も悲しみのうちにある友を慰めてください。働き盛りで多忙な日々を過ごしている友の心身の疲れをあなたが癒してください。旅にある友には旅路の平安をお与えください。外国に住む友やこの国に帰留する外国の人々を守り、特に難民や移住労働者のために働く姉妹をあなたが力づけてくださいますように祈ります。学園で学ぶ若い人々、特に今日初めてこの礼拝に来られた若き兄弟をあなたが助けて導いてくださるようにお願いいたします。神様、教会学校の生徒たちが夏休みに入りましたが、どうかこの町に住む多くの子どもたちとともに、この休みの間、あらゆる不慮の事故からお守られてありますように心から祈ります。この町に住むすべての市民の方々、特にお年を召された方々や助けを必要とする人々の上に、今週もあなたの守りがありますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。戦後62年も経ちますのに、私は最近戦争は本当の意味ではまだ終わってはいないんじゃないかと感じることがよくあります。先週皆さんもお気づきだったと思いますが、アメリカの下院本会議で従軍慰安婦問題について日本の首相が公式に謝罪するように求める決議というものが採択されました。でこれもその一つだと思いますね。62年経った今もそういうことが問題になっている。で同じような決議案は2001年以降、今までに4回も議会に提出されたんだそうでありますが、その都度廃案になりました。しかし今回は7月30日の議会で圧倒的な多数で採択されたといいます。そのわけは、3月にアメリカを訪れた安倍首相が、あの従軍慰安婦の問題に関しては狭い意味の強制性を裏付ける証拠はなかったということを申しまして、それが問題になったということが一つあります。それからその後6月の14日に日本の国会議員たちがワシントンポストという新聞に意見広告を発表いたしまして、その中でこの決議案、アメリカの議会の決議案は現実の意図的な歪曲であるという大変強い調子の意見を発表した。でこのことが反発を呼んだからだろうと、そんなふうに新聞には書いてあります。でとにかくそういう決議案がアメリカの本会議で可決されたということは、これはいくらか悩ましい事実であります。私にもちょっとした疑問がないわけじゃありません。なぜアメリカの議会がそういうことをするのか、そしてなぜ今なのか、でそういう疑問が私にもないわけではありませんし、また日本政府が繰り返して申しますように謝罪はしたと、例えば河野談話というのはその一つである。 それからある種の行動も行ったと。国民基金というものを設けて、被害者の女性たちにお金を払ったということは確かにある。でそういうのは確かに事実です。しかし問題は、私はこのことを何遍も何遍も考えさせられているんですけれども、謝罪したとは言うものの、その謝罪がどうも口先だけのものではないかという印象を与えている。本音は違うんじゃないか、そう世界の人たちが考えている。で、安倍首相の発言はまさにそうです。それから国会議員の意見広告だってそうです。で、そういう発言は誤ったとは言うものの、本音では謝りたくはない。そういう本音を暴露したものとして受け取られました。だからいくら謝罪しても本当に世界の人々は納得しないんです。で、この問題はですからいつまでもくすぶり続ける。ドイツの場合と比べてみるといいかもしれません。明確な言葉で、そして行動で、はっきりと早い時期にそういうことをちゃんと発表したことで、ドイツはすでにヨーロッパの中ではそのことに関して文句を言う人はいません。日本の場合は違います。いくら謝罪したとは言っても、そういう疑いがつきまとうもんですから、本音ではないんじゃないかという疑いがつきまとうもんですから、問題はいつまでもくすぶり続ける。これはあまり愉快なことではないと思います。実際にこの国には、あの戦争は間違っていなかったと考える人々が少なくありません。そういう考え方を具体的に、また組織的にはっきりと表した施設が東京にあります。靖国神社です。優秀館という、展示館といいましょうか、あるいは博物館のようなものですが、それがそばにありまして、それを見ると、そこにはまるであの戦争の最中に言われていたことではないかと思われるような言葉や考え方やものが展示されています。そして歴代の総理大臣はこれに参拝します。で、与野党の、自民党だけでなくて民主党の代議士も大勢それに加わっているわけでありますけれども、国会議員が大挙して靖国神社参拝に行きます。で、そういうことが毎年繰り返されているのを見ると、誰だってあの戦争を反省するという言葉が果たして本気なのかと疑わずにはいられません。私は最近、戦争はまだ本当には終わっていないんじゃないかと感じることが大変たびたびあると、最初に申し上げたのはそういうことです。もう一つ悲しむべき例を紹介しなければなりません。ご存知の方もあるかもしれませんが、富岡光一郎という優れた文芸評論家がいます。で、この人は内村鑑三とか、スイスの有名な神学者カール・バルトとか、そういう人たちを論じた優れた本をお書きになりました。で、ことにカール・バルトのことを書いた使徒的人間という本は大変高い評判を呼んだものです。私も著者に送られまして、それを読んで感心しました。立派な業績です。で、そういった優れた著作を次々に発表している。そして彼はそのカール・バルトを論ずる本を書くときに、 ちゃんとドイツ語が読めなければならない。そう考えまして、ドイツ語でカールバルトをちゃんと読破するために1年間ドイツに滞在して勉強したということを聞きました。ですから本気でそういう自分の仕事に取り組んでいる立派な人物です。でその人が昨年大東亜戦争肯定論という本を書きました。で私たちは唖然としました。ある研究会で一緒なんですけれども、その時にそのことをみんなで問題にして話題にして議論をしたことがあります。私は本当に唖然としました。ああいう人が今なぜ大東亜戦争肯定論というものを書くのか。しかしこれも全体として見ると現代の日本の風潮の一つかもしれません。でこういうことを考えるときに私は戦争はまだ本当には終わっていないのではないかという気持ちがいたします。戦争が終わるということはどういうことか。戦争を心から否定する、そして今後決して戦争はしないと決意する。例えば憲法第9条を固く守って生きていこう、そういう決心をする、そういう時に初めて戦争は終わったと言えるんじゃないでしょうか。私たちは今こそ本当に戦争を終わらせなければなりません。さて今日のテキストに目を向けたいと思います。マタイによる福音書第22章の34節以下、先ほど読んだところです。でここでイエス様は立法の中で最も重要な掟は次の2つであるとおっしゃいました。すなわち心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これはもともと旧約聖書の申命記の6章5節にある言葉です。でマタイはそれを少しだけ言葉を変えてここに引用していますが、もともとは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。申命記にはそういうふうに書いてあります。でそれが一つですね。で第二はレビ記の19章18節です。隣人を自分のように愛しなさい。マタイ版ではそうなってますが、もともとのレビ記ではこういう言葉です。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。でこの神を愛しなさいということと隣人を愛しなさいということ、でこの2つが、全ての、聖書の全ての掟の中で最も大切な戒めであると、イエスはそう言われたのです。立法全体と預言者で、これはつまり旧約聖書という意味でありますけれども、旧約聖書全体の内容はこの2つの愛の戒めで尽きると、そう彼は言われたんです。全身全霊をもって神を愛する、神を愛するということは一番はっきり申し上げるならば自分を愛さないということです。自分をではなくて神を愛する、天地万物を創造された神、命を作りそれを慈しみそれを保持される神、この神様を愛する。そしてそれは具体的に言いますと自分自身を愛するように隣人を愛するということになるはずだと、イエス様はそう考えられまして、でこれは単に旧約聖書にそう教えられているというだけではなくって、 全人類の掟です。これは全人類の掟です。自分ではなく神を愛する、そして隣人を本当に愛する、こういう生き方をしていかないと、この世界は、人類は滅びます。私たちの世界のいろんなことが、そのことを私たちに具体的に教えています。原子爆弾もそうですね。あれはアメリカの人たちは、日本人がバカな戦争を続けないように、それを終わらせるために落としたんだと言うかもしれませんけれども、ああいうものを一旦この世界のどこかで使えば、この世界は滅びます。ああいうものを発明して使えば、人類は滅びます。で、それがこの全人類の掟です。その掟に背いて滅亡への道を突き進んでいくのが戦争です。核兵器はその最たるものであることは言うまでもありません。ですから私たちはこの愛の掟を守り、全人類の愛の掟を守って、憲法9条を堅持して、あらゆる戦争を否定して、それを終わらせなければなりません。今日の平和誠実にあたって、私は改めてそのことを強調しておきたいと思います。で、今日はデボラ・ジュリアンさんがここに来ておられますが、まだお目にかかったことがないとおっしゃる方がこの中に何人かいらっしゃるかもしれませんから、ちょっとご紹介しておきますと、デビーさん、私たちはデビーさん、デビーさんと言ってますが、デビーさんはフィリピンのご出身です。後ろの親子室に、お連れ合いの方と、それから子供さんたちがおられますが、月に一度はこの教会の礼拝にお出になることになっておりまして、主な仕事は、普段の主な仕事は、難民とか移住労働者の人々、日本で大変つらい目に遭っている人たちが多いんですけれども、そういう人たちのケアをするというのが主な仕事です。で、今日はこのデビーさんが私たちと一緒にこの礼拝に出ておられて、後ほど聖餐式を、私を助けて聖餐式を一緒に導いてくださることになっています。で、そのことには大変深い意味があると私は思っています。実はフィリピンに対して日本は大きな負い目を持っています。1941年に日本はアメリカやイギリスとの間に戦争を始めました。そのすでにずっと前から中国で侵略戦争を始めていたわけでありますけれども、アメリカを正面から敵として戦い始めたのは1941年の12月8日です。その3週間後に12月の22日、1941年の12月22日に日本軍がフィリピンに上陸しました。4万3000人の日本軍です。本間正春という中将が総司令官でありまして、この人に導かれた日本軍が、あっという間に首都マニラを制圧しました。そして、占領統治をそこに始めたんですね。で、その占領期間中に日本軍は数々の残虐行為や 女性に対する性暴力を引き起こしました。そういうことは日本の敗戦と同時に、まあ、終わったかに見えましたけれども、戦後すぐに経済的に息を吹き返した日本は1973年にはフィリピンとの間に友好通商条約というものを結びまして、経済的に進出するようになりました。莫大な利益を日本は得たんです。今でも得ているのです。でそのおかげで多くのフィリピンの方々が、特に女性たちが苦しい目に遭いました。でこのことは、一昨年日比経済連携協定というのが結ばれましたけれども、そのことにおいても変わってはいません。で私たちはそういう意味で非常に大きな負い目をフィリピンの人たちに対して持っています。そのことを考えながら、私たちは今日ご一緒に私たちの罪を許したもうイエス様の前に出るのです。戦争責任告白というものを1967年に時の日本キリスト教団の総会議長であった鈴木正久牧師が公にされましたが、その中にこういう一節があります。心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、罪というのは日本の国が戦争を始めたということ、戦争の最中にひどいことをアジアの人たちにしたということ、そして教会もそのことに加担したということ、それをこの罪というふうに言ってるんですが、心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主の許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹に心からの許しを請う、そういう一節があります。で私たちが今日デビーさんと一緒にこの聖餐式に預かるということの中には、そういう深い意味があるということを、皆さんにも考えていただきたいと思います。一言祈ります。神様、平和聖日にあたって私たちが願うことは、ただあなたの御心に従ってこの世界に平和を作り出していくということでございます。どうか私たちをその平和のために働く働き手としてお持ちください。私たちの多くの罪を許し、世界のすべての人々と共に平和を作り出していく歩みを続けていくことができますように、一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の74番の1節から3節までを歌います。